シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技術部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はノーアザーランド、故郷は他にないについて話します。この映画2月21日公開のノルウェー・パレスチナ合作で95分です。ね。現在もノーアザーランドです。で、監督がバーセル・アドラーとユバル・アブラハム、ハムダン・バラール、ラヘル・ショールという4人。で、脚本も同じですね。で、映画 .com の説明と、破壊される故郷を撮影するパレスチナ人青年と、彼の活動を支えるイスラエル人青年の友情を、2023年10月までの4年間にわたり記録したドキュメンタリー。2024年、第74回ベルリン国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞を受賞し、今年の第97回アカデミー賞でも長編ドキュメンタリーを受賞したと。で、この、バーゼルとユーバルを含む、二人のパレスチナ人と二人のイスラエル人による、まあ、作品になるということですね。では、おとけさんからお願いします。
この作品は、岐阜でやってます、マンスリーシネマトーク岐阜のお題映画でもあったんですけども、まあ、感想としては、映画の良し悪しは、まあ、もちろん良かったんですけど、それよりも何よりも、まあ、見てて辛いなっていうふうにまず思いましたね。で、まあ、いろいろ僕もドキュメンタリー映画は見てきましたけど、その中でも一番辛かったかもしれないなという感じですね。ここでも取り上げましたけど、ゴーストフリート、知られざるシーフード産業の闇という、一緒にね、やりましたけど、まあ、あれも結構ひどい話でしたけど、
まあ、女性に乗せられて、こ
そう
き
ですね。
か。
本当に奴隷貿易じゃないですけど、奴隷として働かされてるっていうね、あれでしたけど、まあ、もうそれと同じぐらい辛かったなという感じですね。で、まあ、良かった点としては、まあ、まず、これまでパレスチナで起こってきたこと、まあ、すごい昔の話は出てこないんですけど、まあ、この最近ですよね。最近こう10年、5年、10年ぐらいの話ですけど、こととか、まあ、今、実際に起こっていること、まあ、今、引き続きね、この映像に収められていることが、まあ、続いているのもありますんで、まあ、そういうものが映像として収められているっていうところがまず良かったですね。で、この映画見てて、まあ、辛かったのは辛かったんですけど、一番思ったのは、現地の人はすごいたくましいなっていうふうに思ったところですね。まあ、特にその、追い出されようとするんですけど、なんとかこう追い出されないように抵抗してるパレスチナの人たちが中心に取られてるので、まあ、そこからもう、まあ、なんていうかな、追い出されてしまったというか、逃げてしまったというか、他に行ってしまった人は、まあ、そんなに映ってないんで、そうなんですけど、まあ、この人たちすごいなっていうふうに本当に思いましたね。家を、まあ、何回も何回も壊されても、また立て直してっていうようなところとか。まあ、しかもその、イスラエル軍が、まあ、ちょいちょい見に来るんね。見つからないように、まあ、日本の家と違って、そのブロックとモルタルでね、作るんで、すぐ作っちゃうわけですけど、まあ、そういう家ばっかじゃないともちろん思いますけど、まあ、それがね、簡単だからそうやって作ってるんだと思うんですけど、家作ったりとか、まあ、学校とか、公園とかね、そういうものを作っているところとか、で、まあ、その作ってる間、まあ、住むとこが壊されちゃった人はね、家を壊されちゃった人は住むとこがないんですけど、まあ、その間は洞窟みたいなのが近くにあって、その中で暮らしてるとかね。まあ、すごいなっていうふうに思いましたね。まあ、自分だったら、あんだけ何回も家壊されたりとかしたら諦めてしまうかもしれないなっていうふうに思いましたね。で、それと、まあ、主にこのバーゼルっていう人とユバルっていう人がメインで映画には登場するわけですけど、まあ二人とも監督でもありっていうことですけど、バーゼルなんかその、家族が、父親と母親がもともと活動家だったっていうこともあって、だから自分もまあ活動家なわけですよね。なので、まあイスラエル兵が、まあ武装したやつが来るわけですけど、そういう人たちに対しても、まあ毅然と立ち向かっていくっていうような姿がすごい印象的でしたね。まあ普通の人はちょっとできないですよね。 怖いですからね、あれだけカメラを持ってっていうのはすごいなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは、まあ、一方でその、そこに住む人たちの日常みたいなものが映ってるっていうのも良かったですね。まあ、子供たちは、まあ、ちゃんと学校行ったりとかしてましたし、
はい。
あの、即席とは思えないほど、その、公園みたいな遊具がちゃんとあったりとか、
うん。
なんかすごい、なんでしょう、荒野というか、だだ広いとこに公園みたいなのがね、ちゃんとあったりとかして、あとはその、まあ、大人たちは大人たちで、まあ、焚き火したりとかね、そこで火を囲んだりとか、あとは特徴的だなと思ったのは、その、こっちと違って向こうはその、水タバコをね、よく吸ったりするみたいですけど、シーシャっていうやつですよね。
うん。
あれが、バーセルがこう、ぷかぷかやってるのとかね。あの、子供が真似して、実際には多分吸ってないんでしょうけど、ま、吸う真似をしてみたりとかね、そういう映像があったりとか。
うん。
まあそういうふうに、まあ当たり前なんですけど、ちゃんと、その人たちの生活があるんだなっていうのを感じられたのは良かったですね。
うん。
うん。まあその中でもその、まあ、イスラエル人である、ユバルっていう人が、まあ、途中からね、その村にたびたび訪れるようになるわけですけど、
はい。
まあ、その中で、もちろん、その、パレスチナ側の人たちも、わかってると思うんですけど、彼は、まあ、敵ではないのはわかってると思うんですけど、
うん。
それでもイスラエル人であるっていうことで、やっぱり、ちょっと彼に文句言いたくなるっていうところがあって、
うん。
そんなひどくないんですけど、ちょっと口論というかね、
うん。
お前はどう思ってるんだ、みたいなね。なんでお前の国の仲間はこんなひどいことを俺たちにするんだみたいなことをね。まあ彼に言っても仕方ないんですけど、うん、そういうことを言ってみたりするっていうシーンがあったりとかね。まあその気持ちもわかるなっていうふうに思いましたね。
はい。
うん。まああとはその、本当にひどいシーンがいっぱいあるんですけど、
うん。
あの、本当に同じ人間の所業とは思えないような、こう、まあ言っちゃえば犯罪行為というかね。あの、普通に目の前で人が撃たれるみたいなシーンもありますし、
うん、
あとはなんか彼らはまあ農業をしたりとか放牧というかまあ羊だったかな、そういうのでまあ生計を立ててるの分かってて井戸にコンクリートを流し込んだりとか、まあそういうひどいこともあるし、まあその撮影してる人たちは当然イスラエル軍からすると歯向かうやつっていうことでまあ暴行されたりとかね、暴力を振るわれたりしてるんですけど、うん、まあそれでも、もう、まあほぼどんなことが起きてもカメラを回し続けているっていうところですよね。
うん。
うん、まあ転んだりとか逃げたりとかいうそういうシーンも手持ちカメラでね、映ってるわけですけど、まあそこもやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん。はい。まあそんなところですかね、とりあえず。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕話すんですけど、
はい。
まあ、百聞は一見しかずという感じですかね、
うん。はい。
まあ、あの、ドキュメンタリーなんで、あんま話すことはないんですけど、
うん、
まあ、あの、見る前から、まあそういう話なんだろうなっていうのはあったんで、
はい、
結構、まあ、憂鬱な気持ちで見に行ったんですけど、
うん、
やっぱり憂鬱な話だな。
まあそうですね、う
ん、まあ。よく映画化されてるガザの話じゃなくて、
はいはいはい、
今回はその、ヨルダン川西岸地域の話だと、
うん。そうですね。だから、バーゼルが住んでるというかね、育ったところというか。
そうですね。
てか、そもそも彼ら移動できないんですよ。移動の自由がないから、もうそこで撮るしかないってことですよね。
はい、うん。ただ、なんかその、どれぐらいの大きさの場所なのかがちょっとよくわかんなく
て。ああ、まあそうですよね。うん。
そこはもうちょっと示してくれた方がよかったか
な。うん、そうですね。地図みたいなものとかちょっと出てこなかったですもんね。うん。うん、
西岸地域がどういう平線でなってるのかとか、例えばその、1940年代後半と今では、全然広さ違うんですよね、
うん。
そもそもなんかその、イスラエル人とパレスチナ人が、まあ、揉めて、決まった土地の広さが、
うん、はい、
当時はパレスチナ人の方が全然多かったのに、
うん、
パレスチナ人の方が少ない土地に、を与えられてしまったとか、
うんうん、
そこでもそもそもその、パレスチナ人からしたら不満がめちゃめちゃあるわけですけど、てかそもそも自分たちの土地だったのに、う
ん、はいはいはい。
まあ、千年前も違うとかいう話はあるけど、
うん、
ただ、まあ、そんなこと言い出したら何でもそうなんで。
まあまあそうですね。うん。
まあ、僕が言えば今生きてる人たちが、の状況を考えてると思ってるんで、 まあ、明らかにイスラエルが、まあ、後から来たと思うんですけど、
うん、
だって2000年とか1000年前の人は別に当事者でも何でもないから、
まあね、
お前と関係ない人間だと思うんで、うんうん、だからその、パレスチナ人からしたら、もうそもそもその、最初に決められたところからもう、公平なんですけど、
うん、
そこからさらにイスラエルは入植して、
うん、
でしかも勝手に壁とか作ったり、
うん、
ここからここはもう軍事的に私たちのもんですみたいな、
うんうん、
あと第3次、第4次、まあ第1次から第4次までの中東戦争がありましたけど、
うん、
この中東戦争が勝手に従って、ね、どんどん領土を自分たちに出していくとか、うんうん、まあ、そういうことがあって、で、まあ、増やした上に、さらにそのパレスチナの領土というふうに決まってるんだのに、まあ、イスラエル人が入植していって、
うん、
ここは我々の土地だとか、
はい、
お前ら出ていけみたいなことが平気でまかり通ってるっていうのは、うん、まあ、ヨルダン川西岸地域でよく行われていることだっていうことが、
うん、
まあ、本読んだりしたらもうすぐ出てくることで、うん、まあ、その部分が、映画として、まあ、比較的に訴えられるっていうのはすごい良かったかなっていうふうには思いますね。
うん、はい。
だから、まあアメリカ人にとったらイスラエル人というかユダヤ人がすごい多いんで、
うん、
結構力を持ってるから、うん、まああんまり政権も何も言わないですし、
はい、
まあイスラエル寄りの政策ばっかりしますけど、
うん、
まあお前たちが支持してる人でこういうことしてるんですよっていうのを、
うん、
まあアカデミー賞を取ったことで世界的によりまあ知られたとは思うので、
うんうん、
ここも良かったかなとは思うんですけどね。
そうですね。
ただアメリカではその、あんまりその、最初、公開が決まってなくて。
うん、みたいですね。自主上映だったみたいですね、最初。
最初は。
うん。
で、その後、結構まあ見られるようになって、
はいはい、
見たんです
ね。
うん。まあそういうところも含めて。だから、アカデミー賞取ってなかったらそういうこともなかったかもしれないんで。
ああ、そうですね。
だから、まあ、いい、まあ、撮ったことは良かったかなとは思いましたけどね。
うんうんうん。
でも撮ったことによって、そのバーデルでしたっけ？その。
多分、ハムダン・バラールさんです
か
ね。
バラールさんか。
多分、うん。だから、うん、作品には出てこないカメラマンの人ですね、監督ですね。パレスチナ側で、
うん。
バーゼルじゃない人ではない監督ってことですね。
そういう人つながら連れてかれたりしてるよね。
う
ん、
そうですね。
そういうことは、だから多分取ったことによる腹いせというか、嫌がらせみたいな。
うん。
普通は、有名になった人そんなことしないと思うんですけどね。
いやいやいや、そうですよ。
もうタワーが外れてんだろうな。
うん。いや、だから、その、作品中でも、その、入植者っていうことで、イスラエル人の入植者ってことで、なんか、銃持った、
うん、
こう、なんか、マスクしたようなやつが出てくるんですけど、
はい。
もうどう見たってテロリストみたいな。
いや、そうです
ね。ただの、ボートみたいなやつなんですよね。その人たち、そういう奴らに連れて行かれたってことですね。監督ね、
うん。うん。僕はこの映画見て本当思ったのは、よくパレスチナ人は我慢してるなっていう。
ああ、そうですね。うん。
だからガザからそのハマスが攻撃しましたけど、
うんうんうん。
まあ、あんなもんです。僕だったら済まないかなっていうふうに。
いや、そうなんですよね。その、ここに映ってる人たちも、暴力振るったりしないんですよね。うん、もちろん、相手が銃持ってるってのもありますけど。
まあ、あと映ってないのかもしれないです
けど。ああ、ね、うん。だから、そう、すごいなって僕も思いましたね。
そう、まあ、だから置き換えたら、まあ中国の人とかなんか日本の土地買ったりしてるとかいう話あるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それがどんどん侵食してきて、例えば北海道で俺らの土地だみたいなのを言い出して、
ああ。
これでいいんですかっていう話ですから。僕は別に右翼でも何でもないけど、それは絶対にダメだと思ってて、
うん、
そもそも外国の人が外国の土地を買っていいのかっていうところは僕は結構問題だと思って。
ああ、そうですね。
はい。それってなんか国ってどういうことなんだろうっていう。
確かに。
うん。で、
うん、
だって国によってはそれ禁止されてるところも結構あるから、
うん、
ハワイとか買えないとか言うし、うん、日本が。だから、まあ、そういうとこも含めて、うん、なんか、許せないなぁとは思うんですけどね、この
上
で、
うんうん。
で、それで、ガザからちょっと攻撃されたからっつって、
うん、
まあ、めちゃめちゃ人殺して、
うん、
しかも停戦ってなってるはずなのに、未だになんか、実は攻撃してるとかいう話になってるじゃないですか。
そうですね。うん、
だから、まあ、それでもなんか誰も止めようとしない、
うん、
まあ、ダブルスタンダードな感じ。
うん、
まあ、それはロシアも、 なんかお前たちも同じじゃんって言うだろうなっていう。
まあまあそうですね。そうですね。その点に関しては全然反論できないですよね。
そう。
うん。いやまあどれぐらいの人がこれをね、アメリカ、まあもしくはドイツにいる人が見てるかわかりませんけど、
うん。
これを見てなお、それでもイスラエル支持する人いるんだみたいなところ僕はすごいなと思いますね、逆にね。
うん。
うん、
まあでも日本にもいますからね。
まあまあまあそうですね。
まあ、権威主義的なのがいいと思ってる。
ああ、
わかんないけど、まあそういう意味で、まあそういうの知らない人は見ないのかもしれないけど、
はい、
まあでも、うん、まあそういう人にも一人でも届く、こういう作品がなければまあ全く届かない可能性もあるから。
そうですね。ニュースでやんないですからね、ほとんど。
うん
うん、
特にアメリカではもうやんないだろうし、
うん、
アメリカが支持しなければもうちょっと多分。ブレーキかかると思うんですよ、
うんうんうんうん。
だから、そうですね。アメリカ人がよりこういうのを知ってて、でもなんか、いろんな大学とかでそのデモとか、
うん、
反対のデモが起きてるというのを聞くんで、
はいはい。
だからまあ知ってる人にとってはやっぱ反対してる人も多いし、
うん、
そのユダヤ人でもそのやめた方がいいって思ってる人もいるっていうのは聞くので、
うんうん
うん、まあだ、でもまあ多分トランプだから変わんないとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、何にもないよりはマシかなっていう。
うん。
ぐらいしかない。
うん。
まあだから、究極的にはなんか全然救いはないんですけど。
うん。そうですよね。じゃあ、我々に何ができるのかみたいなこと言うと、
うん。
まあ、そう、対してできることはないんですよね。
はい。
うん。まあだから、まず知ることみたいなね、ことぐらいなんですけど。
うん。はい。まあ、知らないよりは知っといた方がいいし。
そうですね。うん。
何もしないよりは、でもした方がいいかな、ぐらいの。
うん。うん、
でも、世の中は変わんないんだろうな、っていう、
うん。
はい。そのとこっすかね。
はい。
はい。まあ、暗い話っすね。
うん。で、まあ、ガザは、まあ、もっとひどいというかね。
はい。
その、攻撃されてるわけですからね。
うん。
さらに、悲惨ですよね。
うん。
これの日じゃない人が死んでるわけですから。
いや、そうっすよ。
うん。日々。
子供もたくさん死んでるし。
うん。
うん。まあしかもその、冷戦破ってるのも、自分の、ネタニヤフが自分のその、地位を守るためとかいう話もあるし、
うん、
その、そらす、
うん、
自分が不正をしてることに、批判をそらすためにやってるみたいなことも、ニュースで言われているんで、
うん、
まあ本当終わってんなっていう。
うん、今ひょっとしたらもう本当に、ヒトラー、と並ぶぐらい、その、歴史に名を残すやつになるんじゃないかなってちょっと思いますね。
うん。
彼はね。悪い意味ですね。
うん。
うん、
はい。なんか、ユダヤ人の歴史っていう戦争があるんですけど、
はい、はい。
それを読むと、
うん、
やっぱユダヤ人の中では、その、まあ、未だにやっぱ被害妄想というか、
お
やらないと、やられるんじゃないか
って。ああ。
気持ちがやっぱある人は、多くて、
うん、
それもあるんじゃないかっていうふうなのを書いてましたね。
うん、
我々からしたら別にそんなのないじゃんって思うんですけど、うんうん、でも、まあ、ホロコーストだったりそういう今までの差別がずっと続いてたことは彼らのなんかもう思想の中に組み込まれてる
ん
だ、
うん。
だから我々にとってはちょっと理解できないほど過剰に反応してしまうっていうのは、うんうん、
なるほど。
みたいですけどね、
うん。
はい。まあ、どうなるのか、感じですかね、
はい。はい。
では、今日はノーアザーランド、故郷は他にないについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。